抽象の音。鬼が人の死肉を喰らいに来るという。男は荒々しく障子を開けて部屋に入った。着物を着流した壮年の男である。武将髭を生やし、酒を飲んでいるのか足取りがどこかおぼつかない。そんな男の腕には年代物の琴が抱えられている。月のないとっぷりとした夜である。部屋は冷え切っていた。食台のろうそくがぼんやりと室内を照らす。6畳の部屋には布団が敷かれており、その上に先客がいた。白装束、顔には白の内を覆い、黒髪が豊かな女である。いや、女だったものである。すでに息はない。男は布団に横たえられた女を平芸し、その脇にあぐらをかいた。抱えていた琴を膝の上に置く。弦をつるりと指の腹でなで、人差し指で一本引いた。余韻を残しながら低い音が響く。一晩遺体の脇で早々の曲を弾いてほしい。常であったならそんな薄気味の悪い依頼は受けなかったであろう。だが積まれた銭の山に気づけば承諾していた。提示された条件は二つ。一つ、決して曲を止めてはならぬ。一つ、決して声を出してはならぬ。さもなくば鬼が来るぞと。鬼と聞き、男は一生に伏した。そんなものいるわけがないと思ったが、話を合わせてぜと答えた。男は顎をひとなでし、唇をなめると左手で弦を押さえ、右手で弾く。遠慮がちに始まった曲は、酔いの後押しもあってだんだんと滑らかになっていった。実にいい気分である。適当につまびいているだけで法外な金が手に入るのだ。どうせ俺とこの女だけで聞いている者など誰もいない。あんな約束をしたものの、疲れたら途中でやめて寝ればいい。男は女に目を向けた。ふと、この顔も年も知らぬ女はなぜ死んだのだろうと思った。ろうそくの明かりに照らされ、障子に男の影が映る。どれくらい弾いていただろうか。久しぶりに弾くが、指は曲を忘れていないようであった。そろそろ少し休憩するかと手を止めかけたとき、不意に男は寒気を感じた。ただでさえ冷えていた部屋の気温がさらに下がった気がしたのだ。ろうそくの火が揺れる。何者かが廊下を歩く音がする。
ぎぎぎ。
思わず男は手を止めた。息を潜めていると足音は部屋の前で止まった。障子が細く開き、そこから見えたのは血のごとき赤い腕。高い弦の音が鳴った。男が驚いた拍子に動かした手が弦に触れたのだ。弾かれたように障子が閉まる。まるで音を忌避するかのように。男は悲鳴を寸でのところで噛み殺した。障子に影が。ゆらゆらと揺れる影。人ではない異形のもの。それからは無我夢中だった。夢中で曲を弾き続けた。恐怖からか集中からか、男の額にいくつぶもの汗が浮かび流れる。曲を止めてはならぬ。声を出してはならぬ。自分に言い聞かす。自らのためにも弾き続けよ。あれはそういう意味だったのだ。観衆がいれば希代の名演奏だと言ったかもしれない。だが誰も聞く者はいない。弾いて弾いて弾いて弾いて弾き続け、夜が明けた。変わらず女は死んでいて、男は生きていた。以上、愁傷の音という話でございました。